お祈りをいたします。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。天のお父様、皆をあがめます。神様、私たちの魂を潤し、満たし、満ち足らせ、喜ばせ、また立ち上がらせてくださる慰めと励ましをいただくことができるのは、主よ、あなたのみです。あなたによって私たちは力をいただき、許された平安と、そして喜びに立ち上がって、希望を持って神様、この地上を歩み行くことができます。イエス様、どうぞ今日も御言葉を通し、あなたの御心、あなたの御旨、あなたが私たちに語っておられる事柄をお受け止めすることができるように、私たちの心を開き、そして主よ、あなたの御言葉に聞くことができるように、どうぞこの時整えてくださることをお祈りをいたします。主よ、礼拝を感謝します。あなたの宮に集い、あなたをこの臨在の中に足を踏み入れて神様拝することができるこの時間を感謝をいたします。どうか主よ、この時を清めて、神様、この奉仕をしますこの小さきものも、あなたが用いてくださることをお祈りをいたします。心から感謝して、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。おはようございます。ルカの福音書の8章です。ある日のことであった。イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸へ渡ろうと言われたので、弟子たちは船を出した。ガリラヤ湖という湖があります。そのガリラヤ湖畔のある日の出来事です。いつもと同じなんていうことのない日です。ガリラヤ湖は、ガリラヤ湖のあの辺りはすり鉢状になっていて、ちょうどガリラヤ湖がそのすり鉢の底のようになっているところです。ガリラヤ湖っていうのは多分ですが、地球上で最も低いところにある淡水湖です。海抜マイナス200何十メートルとか、そのぐらいだったと思いますが、すり鉢の低いところに、その底にガリラヤ湖があって、その周りを丘陵地帯が、もうそれこそお鉢の縁のようにして取り囲んでいる、そうした地形で、周りを丘に囲まれてはいます。イスラエルの北側の丘ですから、緑があって大変美しい景色を作るところです。でもすり鉢だって言って、山があるとかって言っても、やっぱり空は広いです。ものすごく広い空と、そして時々湖に浮かぶ白い雲、真っ青な空と真っ青な湖に飲み込まれるんじゃないかって思うような気持ちの良い日です。特別な予定は今日はありません。イエス様とずっとミニストリーを続けて旅をしているある日の出来事、そのある日、イエス様が弟子たちと一緒に船に飲み込まれ、そしてこう言われたわけです。イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸へ渡ろうと言われたので、弟子たちは船を出した。イエス様が湖の向こう岸に渡ろうと言ったときは、まず確実に穏やかな風が岸に向けて吹いていたと思われます。淡水湖なんですが、でもそうとは思えないような、海のようなさざ波が岸に打ち寄せる湖です。旧約聖書の時代の人々は、この湖のことをキネレテの海と かキネレトの海とかっていうふうにして呼びました。その意味はコトの海です。いろんな説があって、それこそ空中から見たらコトの形に似てるからっていう人もいます。でもこの時代どうでしょうか。空中から見た湖の形で、あ、これはコトの海だって言うんだ人はそんな多くなかったかもしれません。琵琶湖が琵琶の音なのか何かは知りませんけど、打ち寄せる波の音がキネレテの音を思い起こさせるといった私の進学校の先生がいました。でそうしてつけられたであろうキネレテの海、さざ波寄せるさざ波を越えて弟子たちが船を出し、そしてよいしょと漕ぎ出して行きます。イエス様がおっしゃったさあ向こう岸へ渡ろうの向こう岸は ちょうどこっち側の岸から向こう見て、そうだな、だいたい15キロぐらいかなと目測が立ちます。ものすごく遠くに思えますが、しかし目でしっかり、そして目ではっきりと見える向こう岸です。時速5キロで漕いでも3時間から4時間ぐらいの、そのぐらいの船旅かなと思えるところです。漕ぎ出して、そしてしばらくしてイエス様は船に乗っておられる間に、その船の中で眠ってしまわれました。オールで船を漕いで行きます。ところがそんな時に2つの問題が発生します。一つは予想していなかった暴風が吹き始めたことでした。ペテロだけではないんです。弟子たちのもうほとんどが生まれた時から湖に出ている、そんな人たちです。風の見極めなんていうものを間違えるはずがない、そんな漁師たちを乗せた彼らの船がすり鉢の底にある湖めがけてあらゆる角度から吹き下ろしてくる強風で、なんと船が大きく揺れ始めるという出来事が起こります。そうなるともう誰にも止めることはできません。船を自分の力で操縦することもできなくなります。そんな時人は自分が普段はいろんな賞をもらったり、いろんな褒め言葉をもらったり、いろんなことを成し遂げてきたということをお子さんやお孫さんに言いながら、しかし自分が一人の本当に無力な人間であることを知ります。自然も船も、そして自分の人生も自分で何一つ操作できないことがあるということに、そうした嵐を迎えて私たちは初めて気がつきます。それまで知らないはずはないんだけれども、知らなかったと思ってしまう。そんなことがあり、私がお世話になった藤巻先生、以前横浜ホーリネスを牧会しておられた藤巻充先生はこの箇所から以前プールに入っていたら思いがけず足のつかさ、足がつかない深さのところに入ってしまって、そしてゾッとしたっておっしゃってました。 私は藤巻先生が水着を着てプールに入っているのを想像してゾッとしましたが、でごめんなさいごめんなさい、でも分かるんですよね。わーって思うわけです。足がつかないとお話しされましたが、船がぐらっと揺れるわけです。飛行機が乱気流で揺れるわけです。揺れるだけではなくて、まっすぐに降下していく、その下へ下がっていく飛行機が止まらないというとき、私たち不安をものすごく感じます。自分で自分の船も自分の人生も何一つ操作できない時が私たちにはあるのだということに、その時になって初めてのようにして気がつくからであります。人生が穏やかな昼下がりから、もう自分ではコントロールできない事柄へと突然転がり始める、オールを漕ぐという変わらない出来事、同じことを繰り返していた毎日が、そしてそんな時に流れているバックミュージックはいつも穏やかな琴の音だったわけですが、そんなギターの音も琴の音も懐かしい音楽も、それがある日突然もう何も聞こえない暴風、何も聞きたくないと思わせるような強風に煽られて、普段繰り返してきた日常が突然止まり、自分で変えることができない非日常が始まってゆきます。一生懸命チャンネルを変えるんですが、この非日常は全然変わらない、変わらないのであります。琴の音が荒波に変わり、船が揺れるたびに、あなたはあなたが大切にしてきた何かがこぼれていくのに気がつきます。私たち人間というのは普段自分の生活をコントロールして生きていますけれど、今お話ししたようにある瞬間に突然人間は自分が無力であることに気づくことがあります。ある牧師先生が教えてくださったことですが、人間は罪人だ、あなたも惨めさを知っているでしょうとおっしゃった言葉、ただの一言なんですが、私にはもうそれから何年も何年も経っていますが、いまだに心から取れない言葉があります。その嵐が他の人が起こす嵐であったとしても、あるいは世界が起こす風であったとしても、あるいはあなたというあなた自身が、あなた自身の罪が起こす暴風であったとしても、そのどれであっても私たちは自身の人生をコントロールできないというその出来事に大変な惨めさを感じます。罪人としての惨めさを覚えます。そしてどうにもできないんだというような、足がそこにつかない不安を覚えます。そんな時あなたはどうするかというと、私たちはどうするのかというと、私たちは助けを求めて、そして私たちは振り返ります。何のために助けを求め振り返るかというと、それはイエス様を探すためです。普段教会に行かない人が突然イエス様を探して、そしてかつて教会に行っていた頃のことを振り返るわけです。そして通っていた教会に足を運ぶ。すべてがそうではありませんが、しかし時々そこでゾッとするような絶望感を感じることがあります。昔はあんなに霊に燃えて、ただキリストを愛し賛美を歌っていたあの頃だったのに、主のためっ ということが意味が分かっていた4文字だった。主のためと言われたときに、は何それっていうのではなくて、主のためって誰かが言ったら、あ、主のためねって分かっていたかつてであったのに、しかし今その意味を思い出せない自分を発見する。主という方を知らないかもしれないという、そうした思いに駆られるのであります。主の祈りが思い出せない。世の中に流されて歩んで行き、嵐に遭い、傷ついてキリストのもとに戻ろうとして、そして戻り道を見つけることができない自分に絶望し、ぞっとする。そして気づくのであります。かつてはあんなに御言葉が自分のために語られていると感じられていたのに、今主イエスは私のこの魂に何も語られていないということに、もう何にもお話にならないんだ、眠っているかのようにして何も私の傷ついた魂になさろうとしない、語ろうとしないイエス様の姿をそこで見つけるのであります。そうなんです。もう一つの問題はというと、一つは嵐でしたが、もう一つの問題は彼らが助けを求めて振り返った時に起きたことでした。それは何かというと、イエス様が眠っておられたということです。何にもお話にならないし、的確なアドバイスもされないし、船をどうすればよいかもおっしゃっていただけない。何かを動かしもしないし、一緒に水をかき出すことさえなさらない。で、弟子たちは何度も何度もイエス様を呼ぶわけです。そこで弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは死んでしまいますと言った。もしかするとそんな姿があなたに当てはまる時が人生の中で多くはないかもしれないけれども、あったかもしれない、あるのかもしれない、もう戻れないかもしれないという恐怖です。汗がさっと引くような恐怖の中で弟子たちは近寄ってイエスを起こします。先生、先生、先生、私たちは死んでしまいますと言った。弟子たちのように私たちも主よと祈るんですが、祈り方を忘れてしまって、そして下手くそな祈りだなと自分で自分のことを裁きながら、しかし真実に主の前に出て主イエス様を揺り動かし起こそうとする。その時主は起き上がるんです。あなたを苦しめる風も、そして視界を遮って将来を見えなくさせていた荒波を叱りつけ、荒れに荒れていたあなたの人生を凪に変えてくださる。イエスは起き上がり、風と荒波を叱りつけられた。すると静まり凪になった。その時主は立ち上がられるのであります。そしてあなたを苦しめる風を叱りつける。主はその時あなたを見つめてくださるのであります。私は捨てられたとそう思って汗をかいているあなたを慈しみ深い眼差しで見つめて、そしてその時主は語られるのであります。何とおっしゃったか。よく私を頼った、お前は大きな信仰の持ち主だ、言ったのではありません。イエスは彼らに対して、あなた方の信仰はどこにあるのですかと言われた。 もうダメかもしれないと恐怖に怯えてイエス様を揺り動かす祈りを繰り返しているあなたに対して主がおっしゃる言葉は、あなたの信仰はどこにあるのですかと言われるのであります。イエス・キリストというお方を信じる信仰をあなたは一体どこにしまい込んでしまったのかと。私はあなたを愛している、私はあなたを向こう岸へ連れていく、私があなたの神だから、あなたを創造したのも私だから、あなたを計画を持って選び、そして招き入れたのも私だから、あなたを忘れたんじゃないか、主は言われるわけです。この旅は、つまりあなたの人生は私が誘った旅であり、私が作った旅なんだと。あなたの人生に乗り込んだのはあなたが誘ったからではなくて、私がそうしたからなんだと。あなたが誘ったからでも、あなたが頼んで人生の中に入ってきたのでもなく、私の主権で、全ては私が始めたことなんだと。信仰の創始者である私、イエス・キリスト、それがあなたの信仰の完成者なんだと主は言われるのであります。あなたの信仰はどこにあるのですか。それでもあなたは、いや私も含めて、私も仲間に入れてください、私もあなたも言うのかもしれません、でもイエス様、嵐は続いていたと。私はあなたが私のことを捨てたんだと思っていました。主は言われるのであります。あなたの信仰はどこにあるのか。私はあなたを決して離れず、あなたを決して捨てない。私は見よ、世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと。私はあなたを捨てて孤児とはしないと主は言ってくださるのであります。私も言います。あなたも言ったことがもしかするとあるのかもしれない、ないかもしれない、でも言うのであれば、嵐が起こるとは思わなかったと。キリストを信じたら嵐が起こるなんて思わなかったとあなたは言うのかもしれない、でも主は言われるわけです。主はあなたを守る方、あなたが行くにも帰るにも今より常しえまでも守られると。私はあなたの右の手を覆う影だと。嵐が起きても私はあなたを背負い、そして守り続けると主は言ってくださる。主は我らの酒どころ、また力、悩める時の糸近き助けなりです。されば、たとえ地は変わり、地図が書き換わって、山は海のもなかに移るとも何かはあらんです。我らを恐れじ、よし、その水鳴りとどろきて騒ぐとも、そのあふれきたるによりて、山は揺るぐとも何かはあらん。変わり、その流れは神の都を喜ばしめ、糸高き方の聖女を喜ばしむ。神、その中にいませば都は動かしです。神、あさつとにこれを助けたまわ。信仰者の生涯は山が揺るがない人生じゃないと主は言われます。私たちは言います。嵐が起こるとは思わなかった、キリストを信じたら嵐になるなんてちっとも思わなかったと言いますが、しかし信仰者の人生は水が鳴りとどろいて騒がない人生じゃないと言われます。嵐のない旅路じゃないんだと。そうなんですかと会話は続いていくでしょう。あなた言うかもしれない、主よ、それであなた私を大切にしようと思っておられるんですかと。私は嵐が起こるたびにそう思っちゃったんですけれども、と言うかもしれません。あなた、私がどうなってもいいんじゃないかとそう思っていましたと。主よ、私たちが死んでもあなたは何とも思われないのかと叫んでしまったことが幾度もありますと。主は申命記の32章を引いて言われるでしょう。主は荒野の地で荒涼とした荒れ地で彼を見つけ、これを抱き世話をし、ご自分の瞳のように守られた。 嵐の中で守るのが私の仕事なんだと、荒野の中で瞳のように守るのが私の働きなんだと、そしてあなたに伝えなくてはならないようだ、あなたは大切だと、私はあなたのことを大切に思っている、私の目に他の人があなたのことをどう見ようと、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると主は言われる。その愛した理由はあなた方が誰よりも大きい民だったからでも、大きい教会だったからでも、あなたの人生が大きかったからでもなく、主があなたを恋したったのはただ主があなたを選び、あなたを愛されたからだと主は言われるのであります。理屈じゃない、愛していると。主は皆さん教会にだけじゃなくて、あなたという一人のクリスチャンに向けて主は語ってくださいます。会話終わりですかって言ったら、いいえまだ続きます、私たちは言います、いや私は言います、弟子たちだっていう言いたい気持ちになります。イエス様、あなたは寝ておられたと、私があなたを一番必要としていたその苦しみのどん底で、そのつまずきの最中で、誘惑のただ中で、自分の惨めさに震えていたその時に、あなたは何もおっしゃらなかった。御言葉をくださいって言ったのに、御言葉をくださらなかったって主は言われるわけです。旅の始めに言ったじゃないかと。私たちは向こう岸に渡ると言ったじゃないかと。それが御言葉だったんだと主は言われるわけです。信仰というのは向こう岸にもうつかないかもと、あなたが感覚でそう思ったとしても、感覚が信仰ではありません。見えるところによらず、御言葉通りこれはつくんだと信じることが信仰であります。主は寝ているようで、寝ているように見えて、全世界をその瞬間もその御手をもってすべを収めておられました。小さなガリラヤ湖の小さな出来事はなおのこと当たり前であります。皆さん、主イエスキリストは約束を守る真実な方です。22節、ある日のことであった。イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸へ渡ろうと言われた。皆さん、イエス様は湖の向こう岸へ渡ろうと言われたのであります。イエス様は向こう岸に渡ろうと言ったら向こう岸に着くんです。そして兄弟姉妹誘ったのはあなたじゃありません。この旅を作り出したのもあなたではなく、誘ったのはイエス様の方です。あなたをクリスチャンへと召したのは、あなたをクリスチャンになるように招待したのは、あなたではなく、友人でもなく、教会でもなく、イエス様ご自身だった。言ったのはこうです。クリスチャンとして生きていこうと。クリスチャンとして私と一緒に行こうと。私たちは向こう岸に、湖の向こう岸に行くと。主がおっしゃってくださった。私たちは死ぬことなく生きると。そうおっしゃってくださった。であれば、私たちは詩篇118編のように言うべきです。私たちは死ぬことなく帰って生き、そして主の御業を述べ伝えようと。主が計画されておられた旅は、嵐を止める旅ではなくて、船が嵐の中を通って、それでも向こう岸に着くということだったのであります。私たちが試練に遭うとき、私たちに主のお言葉が聞こえないとき、私たちに対して主が沈黙を守られるとき、私たち信仰者にとって一番大事なことは、その嵐の中で言葉がない、御言葉がないと言ってうめくのではなくて、私たちの心に残る御言葉の約束をあなたが信じるかどうかなのであります。主が向こう岸に行けると言ったら、嵐だろうが雨だろうが罪の嵐だろうが何だろうが、私は必ず向こう岸に着くというのがあなたの信仰であります。御子を信じる者が一人として滅びることなく
永遠の命を持つと言われたら、罪の嵐がいかに吹くとも私は主の身元にまた行くことができると信じるのが信仰であります。神にとって不可能なことは一つもないと言われたのであれば、それがどんなに不可能なことのように見えても、しかしながら見えるところによらず信仰によって歩むべしと言って、不可能なことはないと歩んでいくことであります。私を信じる者は死んでも生きると言われたのであれば、死を通ったその先は命だとちゃんとわきまえておくべきであります。来よ安かれ、何時の罪許されたりと主が本当に言われたのであれば、主はあなたのことを今も許しておられます。そして罪を許し、あなたのことを清めてくださる真実な主はあなたのことを騙したりはなさりません。たとえ嵐が続いても、嵐と戦いだらけの人生だなこりゃと言っても、必ず向こう岸へとあなたのことを連れて行ってくださいます。そしてあなたの足を確固たる確かな地へと置いてくださる。なぜならこの旅はあなたの旅ではなく主の旅だからであります。そうなんです。船はあなたの船ではなく、そうなんです、その船の主人公はあなたではなく、主が旅を始め、主が向こう岸に着くという主の旅に乗ったクリスチャンたちの物語だったことに私たちは気づくのであります。こうして彼らは26節船で船でガリラヤの反対側にあるゲラサ人の地に着いたとあるように、兄弟姉妹、私たちはまた次のステージへと進んでいくことができるのであります。弟子たちがイエス様を起こさなかったらどうなっていたか、弟子たちがイエス様を揺り起こしたから、イエス様は弟子たちにあなた方の信仰はどこにあるんだって言ったわけです。不信仰だっていうことです。じゃあ弟子たちがすべきことは何だったかっていうか、弟子たちができたことは、それはイエス様を揺り動かさないことでした。ということはどういうことですか。それは嵐がそのまま向こう岸に着くまで続くということです。弟子たちがイエス様を揺り動かさなかったら嵐は続いていたことです。イエス様に叫んでイエス様を起こして嵐を沈めていただくっていうのは、私たちは兄弟姉妹はどうかわからないけど、しかし私たちは、私は不思議なことが大好きですから、それこそが信仰のように見えるけれど、イエス様はその不思議なことが好きということに信仰は見ておられない。イエス様がおっしゃったことは、あなたの信仰はどこだって言われるわけです。兄弟姉妹、イエス様を起こさなければ嵐は続いていた。それでもイエス様は弟子たちがその嵐の中でずっと続く嵐を耐えることを、そしてずっと続く嵐の中でキリストを信じ抜くことを求めておられたわけです。信仰というのは、たとえその嵐が長く続いても、嵐に揺れながら、その悩みに耐えながら、そしていろいろなものをこぼしながらであったとしても、しかしこの船には、この人生には、この教会にはキリストがいると信じることなのであります。それが信仰なんだ。揺れるけれども、浮き沈みするけれども、水をかぶるけれども、それでも私の人生にはイエス・キリストが船長としてこの船におられる。この教会は主の教会だ。私の牧師はキリストが羊の大牧者として最後の最後にはいつまでもおられると信じるのが信仰なのであります。こんなに揺れるけれども、いつまでも続く嵐だけれども、この船には主キリストがおられると信じることが信仰なのであります。ええ、嵐が止むと私は嬉しいし、皆さんもそうだと思います。でも嵐が止むことは嬉しいし欲しいけれど、一番欲しいことじゃない。私の一番はイエス様と一緒にいることだ。それが
兄弟姉妹、信仰であります。あなたは言います。弟子たちも言う。私だって言う。言いたい気持ちになる。嵐に会うなんて知らなかった。苦しかった。主、あなたはどこへ行ってしまったんですか。主の答えはこうです。私はここにいる。ここにいた。あなたを離れたりはしなかった。嵐で見えなかったかもしれないけれども、信じることだ。イエス様はあなたと共におられる。イエス様、最近教会で救われた方多いから一個言っときましょうか。イエス様、イエス様というのもいいです。全然あり、正解、 OK。 でも昔の生徒たちはイエス様言いました。イエス様、イエス様。もっと濃いのになるとエス様になります。エス様、イエス様。嵐が吹いたらイエス様、イエス様、イエス様、イエス様。主は一緒にいると言ってくださいます。離れたりはしないと言ってくださいます。主は言われる。あなたの信仰はどこにあるのですか。答えていきましょう。見つけましたと。ここにありますと。私信じてますと。昔そういえばバカになって信じようと思った、あの時と同じ思いで私は今あなたのことを信じています。あなたの愛を本当のことだと思って受け止めています。あなたの許しは本当に完全だと今信じました。あなたの救いを信じています。あなたは心優しくへりくだっておられる方で、私に対しても優しい方であることを私は信じています。あなたが用意しておられる私のための人生の計画は素晴らしいと信じています。兄弟姉妹、イエス様聞かれます。あなたの信仰はどこにあるのか。答えていくことです。嵐だって別にいいと。それでも構わないと。あなたが世の終わりまで一緒にいてくださるならそれでいい。主よ、私の信仰はここにありますと。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。イエス様が私たちの主で、風が強くなり騒がしくなってもどうか私たち市場教会が信仰の創始者であり完成者であり、今静かに安らいでおられるキリストから目を離さずに歩み行くことができるようにしてください。問題解決します。物事を整えてまいります。戦い戦ってまいります。それでもどんな時でも私たちが主イエスキリストから目を離さず平安のうちに歩み行くことができるように、私たち市場教会の一人一人をお守りください。共におられる主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。